9月8日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓国のコンニョンセ統一部長官は韓国戦争で離れ離れになった離散家族問題について南北当局間で議論することを北韓側に提案しました。韓国の SK バイオサイエンスが開発した初の国産コロナワクチンスカイコビワンについて WHO 世界保健機関への緊急使用承認のための申請手続きが終わりました。韓国で製造した EV 電気自動車がアメリカで税額控除の対象にならない問題で韓国とアメリカは問題の解決に向けて協議会を立ち上げることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。韓国のコンニョンセ統一部長官は8日談話を発表し韓国戦争で離れ離れになった離散家族問題について南北当局間で会談を開くことを北韓側に提案しました。ユン・ソンニョル政権発足以来南北当局間の会談を公に提案したのはこれが初めてです。離散家族の再開事業は2018年を最後に行われていません。談話の中でコン長官は離散家族の高齢化が深刻だと指摘した上でこれまでのような少人数の一過性の再開では不十分だ、根本的な対策を講じなければならないと強調しました。離散家族の再開を申請している人は先月末の時点で合わせて133,654人、このうち生存者はおよそ 33% にとどまっています。ユン・ソンニョル大統領は旧盆の秋夕の連休を前に国民へのメッセージを発表しました。ユン大統領は8日秋夕の挨拶として台風で被害を受けた方々に慰めの言葉を申し上げます。一日でも早く日常に戻れるよう政府も最善を尽くしますと励ましました。これに先立ちユン・ソンニョル大統領は7日台風11号の通過で大きな被害を受けた경산북도のポハン市と경주市を視察し、この地域を特別災害地域に指定しました。そしてユン大統領は、経済が厳しい時に一層苦痛を強いられる社会的弱者を十分に支える社会にしますと語りました。また、日常の心配事をしばらく忘れ、大切な人と心を分かち合い満月のような希望を抱ける連休になることを願いますと述べました。政府は国民生活の対策として食材の市場への供給、割引クーポンの提供、小規模事業者への支援金の支給、連休期間の高速道路料金の無料化などの措置を取りました。最大野党共に民主党は7日、所属議員全員の名前でユン・ソンニョル大統領夫人のキム・ゴンヒ氏をめぐる疑惑について捜査するための特別検察法案を国会に提出しました。自動車ディーラー株価操作疑惑や虚偽の経歴疑惑、過去の展示会で賄賂にあたる講演を受けた疑惑などが捜査対象となると見られます。さらに共に民主党はユン大統領が大統領選の候補時代、キム夫人の高額のブレスレットを申告しなかったとしてユン大統領を公職選挙法違反の疑いでソウル中央地方検察庁に告発しました。検察は現在共に民主党のイ・ジェミョン代表について都市開発疑惑に絡んで虚偽の事実を公表したなどとして捜査のスピードを上げており、これに対抗する形となりました。与党国民の力は共に民主党がキム夫人についての 特別検察法案を提出したことを受けて、イ代表の犯罪疑惑から国民の関心をそらすための企みだと批判しています。法制司法委員長は与党国民の力が務めているため、キム夫人についての特別検察法案が今すぐに国会で可決される可能性は高くありません。しかし、イ代表に対する捜査とキム夫人の特別検察法案の提出のうち、世論がどちらに傾くかは今後の政局に大きな影響を及ぼしそうです。韓国の SK バイオサイエンスは、自社が開発した韓国初の国産コロナワクチンスカイコビワンの WHO 世界保健機関の緊急使用承認のための申請手続きを終えたと8日発表しました。 WHO の緊急使用承認は、新型コロナなど感染症拡大などの緊急時に新たな治療薬やワクチンを速やかに薬事承認する制度で、今年8月の時点で11の新型コロナワクチンが承認されています。 SK バイオサイエンスは、年内に緊急承認を得れば、新型コロナワクチンを共同購入する国際的な枠組み COVAX ファシリティなどを通じて世界に本格的に供給する方針で、これによって世界的なワクチン供給の不均衡の解消に貢献したい考えです。一方、新型コロナの感染者は8日午前0時までに新たに72,646人が確認されました。木曜日としてはこの7週間で最も少なく、減少傾向が目立っています。旧盆の中祖の連休が9日から始まりますが、新型コロナの感染対策、社会的距離の確保が解除されてから初めて迎える中祖の連休ということで、保健当局は再び感染者数が増える可能性について警戒を強めています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ユン・ソンギョル大統領は29日に韓国を訪れる予定のアメリカのハリス副大統領と会うことになりました。大統領室によりますと、ユン大統領はハリス副大統領と会って、韓米関係の強化をはじめ、北韓問題、経済安全保障、主要地域や国際懸案など互いの関心事について意見交換する見通しだということです。ユン大統領はこの際、北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外することを盛り込んだアメリカのインフレ抑制法について、問題の解消を呼びかける可能性があります。ハリス副大統領は今月27日に行われる日本の安倍晋三元首相の国葬にアメリカ政府代表として参列するため、日本を訪れた後、韓国を訪れます。アメリカのバイデン大統領が今年5月に韓国を訪れて以降、およそ4ヶ月ぶりのアメリカ指導者の訪問で、アメリカの副大統領としては2018年の平昌冬季オリンピックに合わせて韓国を訪れた当時のペンス副大統領以降、4年半ぶりの訪問となります。大統領室は今回の訪問について、韓米同盟の強化への両国政府の意思が反映されたものだと説明しています。北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外することを盛り込んだアメリカのインフレ抑制法をめぐって、韓国とアメリカの政府が EV を韓国で製造し輸出している韓国メーカーが販売競争で不利になる問題の解決に向けて協議会を立ち上げることになりました。産業通商資源部のアン・ドックン通商交渉本部長とアメリカ通商代表部のキャサリン・タイ代表は現地時間の7日、ワシントンでインフレ抑制法をめぐって 韓米の協議会を立ち上げることで合意しました。しかし、この協議会がいつ立ち上げられるかについて、韓国側はなるべく早い時期に立ち上げたいが、具体的な日程はまだ決まっていないとしています。この協議会が立ち上げられれば、両国は法改正のほかにもアメリカ政府レベルで取れる被害緩和措置について集中的に検討するとみられます。アメリカが既存の政府間ルートではなく別のルートを設けたことについて、アメリカ政府がこの問題を重く受け止めていることを表すものと評価されています。韓国のフルート奏者キム・ユビンが第71回 ARD ミュンヘン国際音楽コンクールのフルート部門で優勝しました。ドイツ公共放送連盟ARD が主催し、1952年から開催されている ARD ミュンヘン国際音楽コンクールは、権威ある国際コンクールの中でも伝統と歴史を誇ります。このコンクールの管楽器部門で韓国人が優勝したのは初めてです。以上、クーヘインがお伝えしました。